お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書ヤコブの手紙の学びに入ります。今日はヤコブの手紙イントロダクションと1章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書ヤコブの手紙の学びに入りますが、ヤコブの手紙はヤコブの手紙、第一、第二ペテロの手紙、第一、第二、第三のヨハネの手紙、ユダの手紙を含み、慣例として一般書簡と呼ばれている一連の書簡の最初のものです。これらの書簡は特定の個人や特定の教会宛に書かれているのではなく、教会全体に宛てられていて、全般的または一般的であるという意味で普遍的な書簡と呼ばれています。この手紙の著者が誰であるかという問題ですが、ヤコブという人物がこの書簡を書いたということには何の疑問もありません。でも、ではどのヤコブが著者だったのでしょうか。一部の人たちは、新約聖書の中にはヤコブという名前の人物が少なくとも4人はいることを見つけています。はっきりと誰だかわかるヤコブは3人いると思います。1人目のヤコブはヨハネの兄弟で、ゼベダイの息子の1人だったヤコブです。ヨハネとヤコブは主に雷の子と呼ばれていました。マルコの福音書3章の17節には次のように書かれています。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。またこのヤコブはシモン・ペテロを牢屋に入れていたヘロデによって殺されました。使徒の働き12章の1節から2節にはこのように書かれています。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。さて、二人目のヤコブはアルパヨの息子で小ヤコブと呼ばれていたヤコブです。マルコの福音書15章の40節にはこのように書かれています。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。彼は十二使徒の一人に数えられていますが、彼についてはほんの少ししか知られていません。ですから彼はこの書簡の著者から外します。そして三人目のヤコブは主の兄弟ヤコブです。彼はマリアとヨセフの息子で、主イエスの異父兄弟でした。マタイの福音書13章55節には次のように書かれています。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。主が福音を述べ伝えた初めの頃には、主の兄弟たちは主を全く信じてはいませんでした。でもヤコブがエルサレムの教会の代表者となる時が来たのです。使徒の働き15章では、ヤコブはあの偉大なエルサレム会議の議長を務めていたようです。少なくとも彼は最終弁論をし、聖霊の導きのもとに会議に重要な決定をもたらしました。 ですからパウロがガラテヤ人への手紙2章9節で言及しているのはこのヤコブのことだと信じています。ガラテヤ人への手紙2章の9節にはこのように書かれています。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。このヤコブこそ、私たちがこの書簡の著者であると信じている人物です。またこの書簡は、紀元45年から50年あたりに書かれました。ヤコブはパウロの教えに対抗するためにこの手紙を書いたのだと言った人たちがいました。彼らはパウロが信仰を強調するのに対してヤコブは行いを強調していると議論します。ところがパウロの一番初期の書簡である第一テサロニカ人への手紙は52年から56年あたりに書かれました。ですからパウロの一番最初の書簡でさえもヤコブの書簡が書かれた後に書かれたものなのです。ヤコブの書簡は新約聖書の中で一番最初に書かれた書です。さてヤコブ書のテーマは行いではなく信仰であることははっきりしています。それはパウロの書簡のテーマと全く同じです。ただしヤコブは信仰が生み出すものを強調しているのです。ヤコブもパウロも信仰と行いについて多くのことを語っていますが、彼らは私たちに信仰による義人の二つの局面を与えてくれるのです。そのことがどちらもパウロの書簡の中にはっきりと示されています。まずパウロは信仰について、私たちは行いによって義とされるのではないということを明確にしています。ですからパウロはエペソ人への手紙2章の8節から9節で次のように述べています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。彼はまたさらにテトスへの手紙3章5節において次のようにも書いています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。二つ目にパウロは行いについて、私たちは行いをするために義とされたということを明確にしています。テトスへの手紙3章8節でパウロは次のように述べています。これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。それは神を信じている人々が、良い技に励むことを心がけるようになるためです。そしてパウロはさらにエペソ人への手紙2章10節で次のようにも書いています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。信仰は救いの根です。パウロはそのことを強調しています。そして行いは救いの実です。ヤコブが強調しているのはそのことなのです。あるいは次のように表現することができるかもしれません。信仰が救いの原因であり、行いは救いの結果であるというわけです。パウロが行いはあなたを救うことはないというとき、彼は律法の行いについて語っています。ヤコブが行いは必要不可欠なものであると強調するとき、彼が語っているのは信仰の行いについてであって、律法の行いのことを語っているのではありません。ですからヤコブは2章18節で次のように言っているのです。 さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。神様は上から見下ろされ、あなたの心をご覧になります。そして神様はあなたが信じているかどうかをご存知です。それが信仰による義認です。でもあなたのお隣さんはあなたの心を見ることはできません。あなたのお隣に住んでいる人はあなたの行いによって、つまりあなたの信仰の身によってしかあなたの信仰の有無を判断することはできないのです。さて次に挙げるのがこの書簡の鍵となる二つの説です。一つはヤコブ書の一章の22節。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。二つ目の鍵となる説はヤコブ書の二章の20節。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。ヤコブの書簡はキリスト教の教理ではなく倫理を取り扱っています。ヤコブはまさに実際的なものに迫りますが、信仰という主題からも離れることはありません。明らかにヤコブという人はとても実際的な人物でした。伝統的には彼にはラクダの膝を持つヤコブという名前が与えられたと言われています。なぜなら彼はとても長い時間膝をついて祈っていたと伝えられているからです。実際的な性質のゆえに、この書簡は三条の水訓と同時に信玄と比較されてきました。ヤコブは信仰による義認は行いによって実演されると主張します。信仰による義認は一章から二章にある行いと三章にある言葉とそして四章にある世俗的であること、そして五章にあるお金持ちたちへの警告の中に注ぎ入れられなければなりません。さてそれではヤコブ書の一章の本文に入りますが、繰り返しますが、ヤコブの書簡はとても実際的な書で、キリスト教の教理よりもむしろ倫理を扱っています。ヤコブはまさに実際的な問題に迫りますが、同時に彼の書簡全体を通して信仰という主題も見られます。ヤコブの手紙の強調点は信仰によって生み出されるところの行いにあります。最初の3つの章ではヤコブは純粋な信仰の検証について語り、神様が信仰を試されるいくつかの方法を私たちに教えてくれます。ヤコブ書1章の1節。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。ここには神と主イエスキリストのしもべヤコブと書かれています。しもべとは文字通り奴隷のことです。さてあなたはどうだかはわかりませんが、もし私が主の人間の側のイフ兄弟であったとしたら、この書簡のどこかでそのことをひけらかすと思います。でもヤコブはそうしてはいません。その代わりに彼は自分のことを神と主イエス・キリストのしもべと呼んでいるのです。最初主イエスの兄弟たちは主イエスが神様の御子であることを信じませんでした。彼らは主と一緒に育てられ、主と一緒に少年時代を過ごしたのです。彼らは主が成長するのを自分たちの目で見ていました。彼らは主が普通ではないことには気づいていましたが、彼らは主がこの世の救い主であることは信じなかったんです。主イエスはこの地上におられた時にはとても人間的であったので、主の兄弟たちでさえ最初は主を信じませんでした。もちろん自分の家族はいつでも御言葉を述べ伝えるのが一番難しい人々ですが、それでも私たちは根気よく彼らに御言葉を述べ伝えるべきです。 ヤコブは自分の血のつながった兄弟としてだけでなく、自分の救い主として主イエスを知るようになり、そして主の奴隷になったのです。ヤコブが主をどのように呼んでいるかに注目してください。彼は主の正式の名前である主イエス・キリストという名前を使っています。ヤコブはここで、この方は私の主であると言っているのです。イエスというのが主の人間としての名前であり、ヤコブは主を自分の異父兄弟イエスとして知っていました。でも同時に彼は主をキリストとして知っています。つまりこの世の罪のために来られ、死なれたメシアです。イエスというのはただの名前ではなく、主が人々を彼らの罪から救われることのゆえにイエスと呼ばれたのです。国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと書かれています。ヤコブがイスラエルの信者たちのことを指しているのは明らかです。彼はこの当時のクリスチャンのユダヤ人たちに宛てて手紙を書いています。結局のところ初代教会はかなり長い間 100% ユダヤ人で形成されていたのです。数人の異邦人たちが信者になり、その後に現在はトルコとなっているローマ帝国の中心部で爆発的なリバイバルが起こりました。それは小アジアの7つの教会が位置していた場所です。でもヤコブは明らかにこのリバイバルが起こる前にユダヤ人信者たちに向けて書いているのです。国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと書かれていますが、今日人々はイスラエルの失われた10部族について語りますが、本当に失われた部族はありません。神様が彼らを世界中に散らされたのです。イギリスにもアメリカ合衆国にも多くのユダヤ人たちがいますが、それでも彼らはそのどちらにも落ち着いたわけではありません。彼らは世界中のすべての大陸にいます。ロシアにはとても多くのユダヤ人がいます。一部は中国に、また一部は日本にもいます。彼らは国外に散っているのです。ヤコブはこの書簡を国外に散っているその当時のユダヤ人信者たちに向けて書いているのです。またここには挨拶を送りますと書かれていますが、この翻訳はいささか堅苦しい訳です。ギリシャ語の文字通りの意味は喜ぶです。つまりヤコブはここで彼らに手紙を書き、喜んでいますと言っているのです。ヤコブは決して気難しい人物ではありませんでした。ヤコブは喜びと活気にあふれた人物だったのです。さてヤコブは普通ではない状況の下で喜ぶことについて次のように語ります。1章の2節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。様々な試練とは様々な試みのことです。言い換えれば、困難にあったとき、何か自分にとんでもないことが起こったかのように泣き出してはいけないということです。そのようなときでもあなたは喜ぶべきであり、神様がこのような方法であなたをテストしておられることを喜びと思うべきなんです。では、クリスチャンは試練と人生の不安の中で深い喜びを経験すべきなのかという質問がされます。答えはノーです。ヤコブがここで言っているのはそのようなことではありません。問題が起こった時、本当には一致していないのに、自分は神様の御心に一致しているというのは非現実的です。人々は経験ぶって自分たちは神様の御心を受け入れたと言いますが、不機嫌な顔をして歩き回り、多くの場合、嘆き悲しんでいます。あなたが喜ぶことができるまでは、あなたは神様の御心に一致してはいないのです。ヤコブは続けて、神様は困難を与えるのが目的で、私たちに困難をお与えになるのではないことをはっきりと示しています。困難自体が終わりではないのです。ヤコブ書1章の3節。 信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。ヤコブはここであなたの困難に対するあなたの心の態度について話しているのです。ここに使われているギリシャ語の過去時制の動詞は、喜びが試練の結果であることを暗示しています。ヘブル人への手紙12章で、私たちは神様が信者の人生の中で用いられる一つの方法は、懲らしめであることを見ました。懲らしめは文字通りには子供の訓練を意味しています。何か良い目的があるのでなければ、試練は意味がなく、苦しみは愚かで、試験は不合理です。ですから神様は、これらのものには明確な目的と理由があると言われます。そしてそれはいつでも良い理由です。ローマ人への手紙8章の28節でパウロはこのように述べています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。外側からの試練のプレッシャーが私たちの上にあり、そして私たちが逆境と悲劇と苦しみの火の中に置かれるとき、信仰の態度は神様が可能にしてくださったように、気高く高尚なものとならなければなりません。私たちには神様が私たちの人生の中から何かをやり遂げておられることがわかります。これは信仰のテストです。私たちは見えるところによってではなく、信仰によって歩むべきです。信仰の試練の中で目的となるものは何でしょうか。この書簡の中でヤコブは、試練は純粋な信仰の純然たる証拠であると言います。その石が金であるか銀であるかを証明するために、その石は試金する人のもとに運ばれます。その人はその石を火で熱し、その上に酸をかけ、その後、その石が純粋なものであるかどうかを宣言します。同じように神様は、それが純粋であるかどうかを証明するために、信仰を試されます。神様は目的を持って私たちの信仰を試されます。ここには、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですと書かれています。神様は私たちの人生の中に忍耐を生み出すことができるように私たちを試されるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブの手紙イントロダクションと一章一節から三節、神様は試練によって信仰を試されるというテーマでお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。